本日は今日の市ヶ谷教会の玄関を見ても分かりましたけれども、待ちに待ったヤングフェスティバルです。私も今日の説教は短い方がいいのかなと思ったんですけども、しっかり用意してきましたので皆さん聞いていただきたいと思います。本日教会の暦は聖霊降臨後最終週日を迎えています。教会の暦では今週で1年が終わり、そして新しい1年を来週日対抗節アドベントから迎えます。時の終わりの中で皆さんは思い起こすことは何でしょうか。たくさんの恵みがこの御手に注がれました。しかし反対に罪を犯した時もありました。日々の日常生活の中に喜びがありました。しかし顔を覆いたくなるような悲しみもありました。そしてこの1年を振り返るとき、他の何よりも神との関係は皆さんいかがだったでしょうか。信仰者として1年の終わりに神との関係を問うこと、これは大切なことであり、しなければならない作業のように思われます。今日さまざまな思いを抱えながらここに静かに集まり、ひととき週末、時の終わりに思いを馳せる、このような時が与えられることを神様に感謝しております。具体的に聖書の御言葉を見ていきたいと思います。今日の聖書日課は主イエスの終末についての言葉が述べられています。24節、それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。まさにこの世の終わりが、いわゆる終末が述べられています。太陽は暗くなり、月は光を放たず、実はこの句によって太陽と月の輝きの中で与えられている神の光そのものが世界から取り去られるということを意味しています。そして全くの暗闇が述べられているのです。これらの言葉は裁きの日、そして闇の日を暗に示しています。太陽が暗くなること、月の光が消えること、星が空から落ちること、裁きそのものを意味している言葉なのです。天体という表現は天のさまざまな諸力、力を表す言葉です。天体は揺り動かされるとは、終わりの日、終末のことが天の諸力が揺れ動くことから来ると表現されているのです。私は今日の聖書箇所を読んだとき、改めて理解したことがありました。それは今日の聖書箇所にはこの終末がやってくるということ、このことが聖書を通しての真実であるということです。終末が来ること、漠然としていて捉えようがない方もいるかもしれません。それは今日の聖書箇所にはしかしこの世に終末が来るということを少し丁寧に捉えて考えてみるなら、一体何が見えてくるでしょうか。そして冒頭に私が述べたように、神との関係という視点からこの終末を考えてみるとき、何が見えてくるでしょうか。まずこの終末が来るということに思いを馳せるとき、今日の聖書箇所の一つに注目したいと思います。28節です。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。終末がイチジクの木に例えられています。その成長の過程の中で 週末そのものが夏が近づいたことと表現されているのです。聖書では週末は夏であり、季節の中で一番鮮やかな時期を示しています。先ほど天体が揺り動かされるということについて話しました。このような話を聞くと、週末とは何か恐ろしいイメージが湧いてくるように思います。しかし聖書が週末について伝えるイメージは、夏としてもう少し明るいイメージであることを覚えておきたいと思います。その一方で、次に週末を神との関係の中で振り返るとき、皆さんはどのように思われるでしょうか。週末、それは一人神の御前に立つことを意味していると思います。皆さんお一人お一人はこの時をどのように考えるでしょうか。私は自分の日々の生活の中ではとても神の御前に立てるようなものではないとおじけづいてしまうでしょうか。それとも胸を張って意気揚々と神の御前に立つのでしょうか。現実には罪にとらわれている自分がいます。この社会の中で他者との関係の中で傷つき、心に痛みを負っている自分がいます。しかし日々の日常生活の逆境の中で耐えに耐えて、望みを失うことなく前を向いて懸命に生きている、そのような姿もここにいる皆さんの一人一人の中にあるのではないでしょうか。少し話はそれますが、ルーテル教会の信仰を表すときにこのような言葉を用いることがあります。英語なんですけども、 Hope against hope、 Hope against hope。 この言葉の意味は、希望のないところでにもかかわらず希望を持つという意味です。希望のないところでそれにもかかわらず希望をあえて持ち続けること、そして失意に陥ることなく神を見上げつつ歩いていくこと。私たちの日々の営みは常に逆境の連続です。まだまだ元気なようでいて、私たちは年を重ねていきます。昨日までできていたことが今日できなくなる時もあります。まだまだ自分は若いと思っていても、日々老いていく自分を見つめなければなりません。また今日ここにいる若い方々は自分をどのように見るでしょうか。自分にはまだまだ可能性がある、そう考えている方もいることでしょう。しかしその可能性を信じているうちに、その可能性にうぬぼれ、貧しい自分の本当の姿を見失うことがあるかもしれません。自分自身を過剰に評価することには気をつけなければなりません。一人神の御前に立つ、このように考えを進めていけば大変恐ろしいことです。自分の嘘偽りのない正直な姿があらわにされ、神は私自身の中にある見たくない側面をも見つめていることでしょう。では一人神の御前に立つことを、その時を一体どのように迎えればいいでしょうか。これまでいろいろと述べてきましたが、神の御前に一人立つということは、何も自分を大きく見せたり、また小さく見せる必要はないと私は思います。そのままの自分で、あくまでも謙虚に正直に、神様、この今の貧しい自分自身が偽りのない自分の姿なのですと、そのように正直に立つことしかないと思います。貧しさ、痛み、 心の傷、そして罪、それらはそのままで自分自身の中に残り続けるでしょう。しかし、Hope against Hope、 希望のないところでにもかかわらず希望を胸に抱くこと、下を向いて歩くのではなく神を見上げて生きること、日常の貧しさや逆境にめげることなく自分に今与えられているものに感謝して生きること、繊細な心を持つ自分を受け入れ、だからこそ繊細に日々の営みを豊かに送ること、神の御前に一人立つこととは自分の貧しさを謙虚に認めて立つことだと改めて思うのです。そして週末に思いを馳せるとき、私たちはもう一つの側面を今日の聖書箇所から見ることができます。今日の聖書箇所の26節にはこのように書かれています。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。人の子、つまり主イエス・キリストご自身が再び来られること、つまり主イエス・キリストの再臨が描かれているということです。先ほど話したようにここで描かれている出来事はまるで夏のイメージに近いように思います。週末には主イエス・キリストが再び来られます。主イエスは私たちの罪のためにゴルゴダの丘で十字架にかかり死んでくださいました。しかしこのお方の十字架の貼り付けによって弱く罪深い私たちであっても神の御前で生きていくことが許されているのです。たとえどうにもならないくらい現実の生活で苦しむ私たちであっても、確かに私たちは今主イエス・キリストの許しの中で生かされているのです。皆さん、キリスト教の指針を今思い起こしてください。その指針とは、神が主イエス・キリストにおいて私たちのところまで来てくださったということです。この罪深い人間と同じ姿になってくださったということです。私たちの苦悩、痛み、悲しみを実際に主イエスはその身に引き受けられたのです。神の御子主イエスは徹底的にこの弱い私たちと同じ姿をとり、その惨めさの極みまで十字架の上で引き受けられたのです。この終末の時に臨む神の裁き、それは同時に十字架の主イエス・キリストの再臨の時でもあります。主イエス・キリストの再臨を通して神はたとえ裁きの座であったとしても、十字架の極みまでそのあふれる愛をもってここにいる私たち一人一人を必ず憐れんでくださいます。神の御前に一人立つ、この週末のことをもう一度考えるとき、私たちは主イエス・キリストの贖いの十字架を信じて恐れることはありません。主イエス・キリストは終わりの時まで共にいてくださるからです。そのように思うとき、週末を迎えるということは実は希望の出来事です。この希望を胸に抱きつつ神を見上げてこれからも生きていきたい、そう願います。聖霊降臨後最終手術を迎えています。今日は週末ということで、一人神の御前に立つことを中心に話を進めてきました。私たちキリスト者はたとえ 罪や痛みや苦悩に満ちた人生の歩みであったとしても、主イエスキリストの十字架に望みを置きつつ、一人神の御前に立つことができる、そう思うのです。この信仰の確信を持ってこの一年の歩みを終え、そして礼拝を通して新たに主イエスキリストからの力をいただき、来主日の大降節から始まる新しい一年の歩みを始めていきたい、そう願います。一言お祈りします。主イエスキリストの父なる御神、あなたの恵みと憐れみによってこの一年を守られて過ごすことができたことを感謝します。私たち一人一人があなたの裁きの御座に立つとき、たとえ罪と痛みの思いで満ちていても、どうぞ御子主イエスキリストの許しの十字架にあって、憐れみと慰めをもって私たちに臨んでください。父なる神よ、これからの新しい一年があなたの守りと導きのうちに歩んでいくことができますよう、賭けと痛み多き私たち一人一人を支えてください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。